こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回は放課後サイコロクラブ第8巻についてゲストの皆様と一緒に語ります。今回からですね、新章開幕といいますか、今までの4人娘とはまた違った展開がこの第8巻からは始まります、そのあたりの話をですね、いろいろとしていこうと思います。ということでゲストの方々の自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、放課後サイコロクラブ書いてます中市です、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、月産を基礎館から買い続けています伊藤金です。
はい、
最近買ったボードゲームはデルフォイの新宅です。
ほう
ほう、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
誰かとゲームで遊ぶってのは人生で最も幸せな時間の一つだからな。こんばんは、アル大将です。というわけで今回もいろいろくっちゃべっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さすがですね。
はい。ということでですね、放課後大サイコロクラブ、第8巻の好き語り、このメンツ4人でやっていきたいと思います。この表紙、はい、いきなり新キャラですね、なおちゃんがね、ドドンと一人で、登場している、
そうですね、
はい、
確か俺のね、思い違いかもしれないんだけど、はい、本当は2人だったはずなんだよね、この表紙って。
2人
お、
どういうことですか？
2人
確かカンナか誰かがいるはずだったんだけど、なお一人になったんじゃないかなって俺思ったよ。
すごい体調詳しいですね。なんかもう昔すぎてさ、だいぶ俺の記憶が薄いんですよ。ちょっとなんかね、
そうそう、そんな、
実はそんな裏話がね、あったよね。
あったような気がしたんだけどね。
一番最初になんかこのデザインをデザイナーさんに見せたときに、地味なんじゃないですかっていうことで、一回ボツが出た。一回ボツが出たんですよ、確か。
はいはいはい。
今回まあ女の子2人新しく登場するんで、2人ともまあ書いた方が華やかになっていいんじゃないっつって、
なるほど、
ナオとカンナっていうね、新1年生が出てくるんですけど、
はいはい、
書いたバージョンを見せ、なんか最初の方が良かったねっていうことで結局こっちを採用されたっていう確か経緯があったことをよく覚えてたなっていうね。最初言った
か、地味力が高かったっていうね。
それはイベントかなんかで話が出たんですかね。
何なんですかね。
なんかそんな信託があった気がするんだよね。
信託で聞いたの。マジか。
しかもこれあったね、これ多分これ店長の部屋なんだよね、これおそらく。
え？
あ、よくわかります。店長の部屋なんですか？そうそうそうなんです。
でもここ椅子の机と椅子が店長の部屋にあるもんじゃないよねっていうような信託が降りてきたんだよね。
なるほどなるほど。確かに。
ね、漫画の中のとは違いますね。はい。
うん、
これは先生どうなんですか？
どうでしたっけ？いや、店長の部屋のイメージで書いたんですけど、
はいはいはい、
多少変わってるのは何でかも忘れましたね。なんでですかね？
これ、右上にサンドバッグがあるからね。
わかりますね。
この黒いのサンドバッグですか？
よくわかりましたね、これがサンドバッグですよね。
ねえ、まあまあわかりますよ、それぐらいはね。
ちょこっとしか見えてないです。そうなんですよ。店長の部屋で店長を待ってるナオ、はい、
なるほど。
という絵ですね、これ。
はいはい、はい。
これはまあ将来的に通い妻になるっていうことですかね、これ。
あれでも、どうなんだろうな。同じアパートに住んでる設定にしちゃったから。
そうね。
そうね。もう一つね、屋根の下に住んでるわけだから、もう。うん、
もうやろうと思えば行ってもいけますもんね。
うん。まあ、合鍵持たせちゃまずいタイプですね。
そうですね。
もう入り浸っちゃう感じ。
自分処理こっちにいる時間の方が長いことになりそうな感じですね、
う
ん、これ。
わぁ。まあでも表紙ってのはあくまでイメージ映像ですからね。イメージ。
はい、コーヒーは入れたてだね、これ。
うん。湯気立ってるからね。はい、
ね。氷もまだ溶けてないしね。
うん、
はい。そう、
はい、
表紙から広がったな、また今回も。
広がりましたね。
多分ね、この表紙にはミッチーのね、この願望がね、はい、こう入ってるわけですよ。
いろいろね。
ミッチーはね、ギャルを拾って帰りたいっていう願望があるんだよ。
待ってください。そこまで行くんだ。
勘違いされちゃう。勘違いされちゃう。
もう拾ってきてね、世話をしてあげたいっていうね。もう
今家で少女を、家で少女の話をもうするんですか、家で少女の話。
家出少女の話をしようじゃないか、ここで。
家出少女の話をした方がいいんですよ。
まあ、あと、まあ、この話はまた後々、おいおいね。
後の方がいいんじゃないですか。
今までの6巻から7巻までのね、はい、女の子、はい、女の子、まあ、要は古い言い方するのは、キャピキャピとした表紙から、うん、だいぶイメージが変わりましたね、今回。
そうですね、落ち着いてますね。
どうも、ね、高校生がね。
うん、
まあなんか新展開ってことで、やっぱちょっと、こっからイメージ変えていこうぜみたいなのもあってね、はい、このデザインになって。個人的にはでもまあ、なお一人で行こうって思ったから、
はいはい、
この案が通って、まあ結果良かったなと、
うん、
いう感じですかね。
はい。今まではまあ3人ないし4人でね、一緒に。
そう、大変、
はい、
大変なんですよ、いっぱい書くのね。
だからこれ、新キャラでありながら、なおはね、相当優遇された。今まで誰もね、一人で表紙を飾ることないのにね、なおだけが表紙を一人で飾るっていうね。
うんうん。
うん。
確かに。
ピンですね。
ピンよ、ピン。
ピンです。
しかもだよ、はい、ピンでやった上に、めくったらなおだからね、これ。なおだから、なおなお。
はい。
そうですね。ピンアップもピンのなおですね。
はい。ダメ押しですね。
ダメ押しのなお
ですね。はい。
そこで表紙をめくってみますと。
はいはいはい。
もうめくりましたけどね、今、タイト
ル。するともね、ここでは、うなぎが大好きって書いてあるんです
よ。
はい。
あ、そこね。うなぎ大好き。うなぎ誰かおご、
は
い、ってくれない
ですか、ね、
まだ、おごってもらえてないですか。
まだ、まだおごってもらえてないですね。
まだ、コミックの帯に書いたにもかかわらず、未だに。
未だに。
いいんですよ、と。うなぎを食いに行こうって言ってくれてもいいんですよ、
そうね。
これからね、これからっていうか、今がね、旬ですからね、う
な
ぎ。
なんでそう
体調行けばいいんじゃないですか、一緒に。
うなぎ。体調おごってくれるの、うなぎ。
俺がおごれるわけないだろ。もう体調まおごるとしたら、もうあれだろ、スーパーで半額になってうなぎだ。
そんなうなぎ、まあいいけど、いいでもそれでも。
いいですか。
お店でね、うなぎ食べようと思ったら、波でも、ボードゲーム1個買えるかって言った
んする
からね。
この前ね、一回食いに行ったの、近く、ボードゲーム会があって、近くにうなぎ屋があったんで、はいはい、2500円もすんだぜ、お
い。2500円だったらまだ安い方
さ。安いよ。安いほら、だから、安いの選んでそれなのよ。
うなぎってだからそういうもんですよね。
もうそんな半端ないよ、うなぎはね、ほんと。
そうね、だから、おいそれとやっぱさ、自分でもいけないわけじゃないですか。
なるほど。だからおごってって言ってるんでしょ。
だからおごってと。
はい。ということで、ピンナップなんですけれども。
ピンナップ、
ね。はい。
まだね、ピンナップに行く前にもう一個あるんだよ、これ。このね、うなぎの下の帯のとこにね、
はい、
酒まん、アラフォー漫画家たちの先びたりな漫画っていうね、はい、なんか、興味津々なポッドキャストのね、なんか告知が書いてあるんだよ、これ。
やべえ、全部拾うじゃん。
そう。すごい勢いで拾ってきますね。
そうですね。それはまあ、もうずっと前からやってますけどね。
そう。
1周年も過ぎ、1年半ぐらい。
おぉ。
いつの間にかね、早いもん
ね。すごいですね。
うん、
週刊でやってらっしゃるんですもんね。
やってますよ。まあ週刊って言っても、あっちのポッドキャストは、みんな漫画家で、時間取れない。月、う、一、んはいはい、収録ですけどね。
いやいやいや。
月1回撮ったのをバラバラに流してるだけですからね。
でも、1話あたりが結構あるわけじゃないですか。
ありますあります。だからあれ撮るときは、もう昼過ぎぐらいから、集まって、
はい、
もう酒飲みながら夜中までやってますね。
ずっと酒飲みながら。
おかしい。
これもゲストの人が来たときに、はい、あ、これ本当にただ単に飲みながらこれ撮ってるだけなんですねっていうね、うん、本当になんかやってんのかなと思ったら、本当にこれ飲みの席でポンと置いて、うんうん、撮ってるだけなんですねみたいな、
うん、そうですよ、そうですだから本当にもう居酒屋の、うん、居酒屋でみんなが喋ってるのをこっそり撮ってるだけな感じです、
うんうん
でやってると。でもまあ、それぐらいのクオリティの方が安心するじゃないですか。
は
い
は
い、
まあ、そうっすね。肩肘張らないでね。
そうそう、肩肘張らない、うん。なんか変になんかこうね、その喋り上手くなろうとかね、思わないことにしましたよ、ね。
あれ
ダメダメ、もうそう、
はい。
素人臭いのがいいみたいなことありますから。
はい。はい、僕確かね、なんか割と年の初め頃にね、中道先生の今年の目標は喋りが上手くなることみたいな
のがね。なんか MC 頑張るって思った時期もあったんですけど、
はい、
なんかそこそこだなって、やっぱね、喋りのプロの人、体調とかもそうだけどさ、やっぱずっと喋り極めようとしてる人は、はい、には勝てない、うん、
なるほど、
喋り、
うん、
いやでもさ、漫画家で一番にはなれるでしょ、う
ん、いや、無理、
頑張りましょう、
天性でもうなんていうのかな、社交的な人とかさ、ずっと喋れるじゃないですか、一人で、
はいはいはい、
なんかそういう夢には絶対なれないから
さ、普通の漫画家の人から見たら、もうミッチは相当喋ってる部類に入ってるからね、あれ。
てかあれをやろうって時点で相当喋り好きな人だろうなみたいな感じです、
うん。
うん。
そんなことないですね。全
然、まあ、いろいろと露出は多い方だと思いますけどね、先生は。
なんか、 気分でああいうこと始めちゃって、
はい、
でも若干ね、そのうつ気みたいになることがよくある。中性品物になるから、もうそうなったら本当にもうなんでこんなことやってんのみたいな。もう全部消して、なんかなかったことにしたいみたいなことを思うことよくありますよね。
マジ
っ
すか。
もう全部データを消しても、でもネットの海には残り続けるみたいな。
残るからね。
まあ、ね、そんなね。
あと、俺のパソコンにも残ってるから。
あ、ダウンロードされたらもうそうそう。
そう。
こっちの端末にダウンロードしてから聞くから、うん。
あ、そうなんだ。
うん。そしてピンナップですけど。
はい、ピンナップ、そろそろ。はい。
確かあれだよね、これ、京都でも有名な場所なんだよね、これ、確か。
え、すげえ詳しいね。
そうなんですか。
うん。確かにこれね、有名だと思うよ、この
人。そうなんです。実はこれ、モチーフにした背景が、
はいはい。
あじきの路地っていうね、
は
いはい、その、小道がありまして。
はいはいはい。
アーティストさんがお店を構えてる、その長屋地帯みたいになってるんですよ。
あ、じゃあこれ普通の住宅じゃなくて、
なんかもともとは普通の住宅だったんですけど、
はいはいはい、
そこをなんか若いアーティストさんが借り上げて、なんかそのいろんなお店をね出してる路地なん
です。じゃあお店だったり、
景観を残しましょうみたいな、はい、そういうことですか。
いや、多分なんか物好きな若い子たちがお店を出してる、その京長屋を改装するみたいな。
中はリフォームしてんのかな、やっぱり。それとも昔ながらのそのまんまやってんのかな。
漫画じゃないけど、結構ね、あれ、うん、本当に昔の長屋を生かしたリフォームみたいな感じで、すげえおしゃれですよ、中入って。
へえ、なるほど、
うん。京都に旅行の際にはぜひってね、
ぜひ、俺も実は行ったことないんですけど、そういう知識だけ、てかね、これ、どこにあるんだろう、俺、この間、京都帰った時に、探して歩いたんですよ、はい、味気の路地、この辺かなって、全然見つかんないって、
はい、どこだ Google マップさんがあれば見つけれるでしょ。
でもなんかその時もうなんか、まあいっかみたいな感じで帰っちゃって、まあ、他に用事もあったんで、この辺だった気がするけどみたいな感じでね、さまよったんです
よ。これはじゃあ、現地行って写真撮ったとかじゃなくて、なんか資料写真とかをベースに
作
った
みたいな感じです。
なるほど。で、まあ、なおがね、なんか一匹猫を抱えてますね。虎猫を抱えてますね。
そうです。これ、コテツでしょ、これ。
漫画に出てくる、トラですね。
トラ。うん。
あれ、コテツじゃないこれ。
トラです。
トラ。
コテツじゃないです。
ということで、猫好きアピールをしながら。
目がグリーンなんだね、こてつ。
そうね。
そう。なおと合わせたんです
か。ああ、そうですよね。なおもね。
なおちゃんもグリーンだね。
うん。
なおと色味を合わせた感じ、
うん。なるほど。
あ、なおって外人さんなのかな、
これ。これただの漫画的な表現でしょ。
髪金だしさ、これ、エミーとドイツ人、
ね。まあ、確かにね。
確かに。でも、緑の目ってあるんですかね。目、緑ってないですよね。
猫はあるんじゃない。
多分、カラコンじゃない、これ。
カラコン、
ああ、なるほどね。
まあ、かもね。
やってそう。
カラコン、俺、あんま好きじゃないんだ。
好きじゃないじゃん、でもね、これ。だって、緑の目はないんで、多分カラコン、
いやいや、でも、そんなこと言い出したら、青い髪もないじゃん。自然界に。
どっかの人が確か、青い髪を、ね。
青い髪。でも、あれは、
綾波レイか。
生まれつきですから。
はい。
緑の目に優しいって言うからね。
うん、どういうことだ、それ。
なんでも、ここ、生徒会長がね、もう、そもそもピンクだからね、髪が。
それも
そうですね、先取り先取りしていくな。
生徒会長出てこない、あ、出てくるんだ。
出て
きますよ。
生徒会長ですよ、もう。
はい。
そうです。
そうですね。
はい。
じゃあ、
進めた方がいいんです
。そろそろ行きましょう。
行きましょう。
はい、
はい。
ということで、第46話、黒猫と芋虫ということですね。
はい。
まあ、これまた表紙で。
ということは、今回のゲームは、芋虫が出るってことですね、これ。
なるほど。
鋭いですね。
そういうふうに予想すると。はい。よろしいですか。稲荷大社のね、千本稲荷。千本稲荷。
これ、まあ、聞きたかったんですけど、奈緒ちゃんって、まあ、イメージとしては多分猫じゃないですか。
うん。
そうですね。
転がり込んでる。なんでこれ、稲荷なんですかね。
はいはい、ああ、狐だ。
ああ。
これ、京都ってだけじゃないの、単純に。
こんだけ、あ、特に狐とか関係ねえんだ。
ああ、狐とか関係ないですね。なんか、
あ、そうなんだ。
うちあれなんで、家が商売してて、お稲荷さん、神棚お稲荷さんなんですよ。
はいはい。
で、基本的に正月になったら、まあ、伏見稲荷にお参り行くんですけど、なんか、伏見稲荷が好きっていうだけ。そういうことで、伏見稲荷に行くと商売が繁盛するということと、あと、鳥居が素敵。
はいはいはい。
ことだけですね。
絵になります
ね。これ、本当はね、
関
係ない。月産じゃこれ、カラーだったんだよね、これ。
ああ。ということで、ページめくりまして、早速ね、はい、入学式から始まりますけれども、うん、なんと、新章早々出てくるキャラが、多分生徒会長になったんですかね、渋沢蓮ちゃん。
生徒会長だね、この、
から始まるというね。
から始まる。
はい。まあ、生徒会長のありがたいお言葉があるんですけれども、なんすかそれ。
なんすかそれ。
多分、このモブたちもね、
はいはいはい、
うわー、この生徒会長、髪ピンクだ、歓喜だ、
見てる。絶対思ってますけどね。
もう自由な抱負だな、みたいな。
こういうとこ来ちゃったなと思ってるよ。なんすかそれと。
なんすかそれ。
いきなり不穏な始まりですよね。
友情パワーをね、真っ向からしてっていうね。
うんうんうん、表情もあんまり晴れやかではないしね、ネガティブなね、もう高校生になって2週間、新しい学校、新しい制服、新しい教室に新しいクラスメイト、少しは気分転換になるかと思ったけど、どれも3日で慣れて、残ったのは今まで通りのつまらない毎日と、うん、ネガティブ、ネガティブですね、
陰キャですね、今流行りの。
これ、陰気なキャラを主役に持ってくるのって、やっぱちょっとよっぽどね、これ、勇気あったんじゃないかなと思うんだよね、これ。
攻めてますよね。
これはでもそうですね、新書は始まるにあたって、はい、その、1年生メインに、まあ、据える展開にしようって思ったときに、
はい、
今までの2年生って結構みんないい子、いい子ちゃんじゃないですか。
そうですね。
なんか嫌なやつとか、本当はもっとね、攻めてて、
うんうん、
打ち合わせで一番最初に出た案は、俺、なんかギャルが、はい、ギャルで行きたいって言ったんですよ。ギャルで行きましょうよ、
ね。みち、ギャルで。
ギャルって、その、いないでしょみたいなことで、すごい今までに出てこないキャラで行きたいみたいなことで、土地狂ってふうにギャルを
組
みしますみたいな。と言ったら、意外にその、通るっていうね。
は
い、
あら。
いいんじゃないですか。
ほ
ただその、やっぱりその、世間一般でイメージする、本当の、うん、本当のギャルって俺あんまりわかんないです
けど。あの、ヤマンバ的なやつ。
あいや
ヤマンバ的なやつとか、はいはいはい、本当になんかパーティー大好き。パーティー大好きなんですかね、ギャルってね。
パーリーピーポー、パーリーピーポーって
言
ったら、
そう、
で
も、パーリー好きみたいなギャルを出しちゃうと、ちょっと、あれじゃない、うん、みんな、遠すぎて、感情移入できないみたいな、
そうね。
こともあり、
はい。
ギャルだけど、ちょっと寄せようってことで、若干陰キャンなんですね、はい。ギャルだけど、一人ぼっちっていう。
なるほど。
この間、あの、ツイッターでもちょっと見たんですけど、
はい、
時代の変化に移る、まあ、伴って、そのギャル、うんっていう言葉の持つイメージっていうのが世代ごとに違うという。
確かに。
なるほど、ね。
今のギャル、どういうイメージなんだよ。
だから、ドラゴンボールでいうね、
うん、
あの、ギャルのパンティーをくれっていう頃の
ギャルと、
ね、今のギャルは違うねっていう。
はいはいはいはいはい、
違う違う。
全然違うね、それはね。
だからここで、まあ、先生が、うん、先生のイメージでギャルっていう言葉が、うん
はい、
受け手によってはなんかちょっと、なおちゃんのイメージとしては乖離してる可能性がありますね。
確かに。ちなみに俺の言ってるギャルは、うん、すごい派手なメイクをして、渋谷にいる人、うん、
あ
ごめんごめん、だからさ、なおはね、ギャルじゃないですね、よく考えたら。
ギャルではない。
不良少女ですね。
不良少女でしょ。で、うん、言うてもそんなに不良でもない。
別に悪いことしないからね。
そんな悪いことしないから、なんだろう、ただのだから、コミュ障な子ですよ。
無気力少女というか。
あ、そうです
ね。無気力でなおかつ反抗期っていうね。
そうですね。
不良少女だ、マキちゃんとはまた違いますもんね。
マキちゃんはバンバンやってるからあの子は、
うん、
あガンガンもう100メートルごとに敵がいた女だからね
スケバンか、
うん、アウトローなんだけどポジティブとネガティブの差かな、
うん、
そうね
そうですねあそうですねネガティブアウトローですね、
うんうん
まあ、ただねこの不良がね時折見せるこの優しさってことで、
はい、
こう猫に餌をあげるとあの子不良なのにあんな優しい面があるんだみたいなね
はい。
そうですね。
心を醸し出してるわけですよ、これ。
ベタベタな番長メソッドをね、うん、ここで、唐突
で
繰り出してきますね。
そうですね。
これがなかったらね、これなんだ、野良猫があっち行けみたいな感じだったら、もう誰もね、
うん、
かわいいと思うまいよ。
やばい、本当に悪いみたいな。
そう、いやいや、うるさいっすって書いてね。邪魔っすみたいな感じで。う
ん、あ、それはそれでいい、いいね。
マジで。
キャラ立つは立つんですよ。それは、
ね。立つは立つ。
誰とも友達になれないでそれ。
まあ嫌だね、猫系の人は。
さすがにね、漫画の主人公として、それはというところは、
ね。それはというところ、ね、
はい。
で、今回は、まあ、新章が始まるっていうことで、
はいはい、
サイコロクラブ1話との対比というか、うん、どっちもまあ、最初に出てきたキャラクターが、クラスになんか新しい環境を馴染めてないっていうところの対比から始まるわけですよね、
う
ん、ここ
そうですね、確かに確かに。
ミキは、あやと出会い。
うん。
なおは猫と出会うという、う
ん。なるほど。
そういう展開ですよね。
なるほど、なるほど。はいすごいなんか、はい、それ初めて言われたはずなのに、すごい、うわ、なんかどっかで聞いた。あれ、
ね、
デジャブ感、デジャブ感がさっきからすごい。
あとこれね、第1章では、こう、緑がね、あの2人をボードゲームに誘ったんだけども、
はい
まあ、この新章では、まあ、店長がね、
はい、
もうボードゲームに誘うというね。
誘うやつね。
やっぱサイコロクラブの人間が関わってるなと。
うん。
うん。それは、親切だっけ
新設って何のことってのがよくわかんない。
新設それは初めてかな。
僕も初めて聞いたような。
初めて聞いた気がします、ね、加えられた感がありますね、ちょっと。
うん、ちょっとね。
補足かな、
はい、うん。補足か。
はい。
うん、初めてね。うん、ここで初めてなんですよね、だから本当に。今まで見かけたことってあったのか、でも、近所に住んでるんだから。
あ、な、何ですか？あ、この二人ですか？あの、
なおちゃん自体はね。
あ、は、普通に上の階に住んでるから、見たことはあるんじゃないですか。
これって、なおって、生まれた時からこのアパートに住んでるの？途中で引っ越してきた感？
いや、引っ越してきましたね。あ、なおは、これ後のエピソードで出てくるけど、結構その、パパがいる時は、その結構綺麗めのマンションに住んでて。
で、まあ、家庭の事情ですね。
そうそう、家庭の事情でいろいろあって、このボロアパートに引っ
越した。ボロアパートね。はい。うん、まあ、なんか、これでね、ついでに店長もボロいアパートに住んでいるっていうことがね、判明しましたね。
まあ、ね、謎に包まれた店長の私生活がね、ついにここで。唐突にわかるっていうね。
うん。あれ、店長の部屋の話とかしたっけ？してない？してないってどこでっていう話
イベントじゃないですか。
何を言ってるのかよくわかんない。
体調がさ、体調がもう振ってくれないと、このまんまなんかみんなふわふわした空気にずっと行くから。
マジで
ずっと行くから。
そろそろいいんじゃないですか。
もうそろそろ
いつやる、いつ出すんだ
ろう。いいんだけどさ。
でもさ、今ね、なんだかんだ言ってもう12月じゃん。
はい。
12月ですよ。
冬でもゲームまで、はい、今日今週末ゲームまですよ。
そうなんですよ。
あれで言うと。
はい。
でも、え、8巻出たのいつだっけこれ8巻。
8巻は12日です。
10月12でしょ。
はい。
だって普通さ、この好き語りって、はい、本発売したらさ、1週間か2週間後には収録するじゃん。
そうなんです。
いつもそうして、うん、今回はちょっとね、
何この2ヶ月経った間、このね、なんでこんなに空いてんだこれ。
あ、ごめんごめん、ちょっとそこはあれなんですよ。俺の事情もあって、
はい、あの、
ゴロク屋さんのイベントでトークイベントやったから、
はいはい、
あーねね、
そこでなんかちょっとね、8巻 の、 その話を初めて出したいから、ちょっと収録待ってくださいってことで、
うんうん、
1ヶ月待ってもらったんですよね。
そうね、まあ、それでもね、まあ、11月
?11 月の、
うん、
11月中頃ぐらいまで待ってくれて
る。あれからもう結構経っちゃってるんですよね。
はい。
だから10月の末には普通はね、もうやっちゃってんじゃないかっていう話なんだけども、いや、やったよね、これ、確か、これ。いや、これ、やったぞ、これ。
あれあれそうでしたっけ？
今回さ、9巻じゃないよね。
9巻じゃないですね。8巻ですよ。
9巻、8巻だよ。はい。8巻やったよ、これ。
それか、おしゃべりか、正体は。
8巻1回やったのに、なんか4時間ぐらいかけて。
なんか、同じ話をさ、さっきからさ、した気がしてたのに。やってるね。
聞いたのか、
これ、あれかな。キラークイーンのなんか能力かな、これ。
もしくは、
巻き戻ってんじゃねえか。
巻き戻ってるか、もしくは、なんだろうね。忘れて吹っ飛ばされてる。
キラークイーンじゃねえ
か。わかった、これ。再録だ、これ。
キングクリムトの方だ、
これ。うん、結局はこれ2回目の収録ですよ、これ。
ああ、はい、それですね。
ああ、なるほどね。
ああ、再録
です。実はね。
ですね。
実は。
実はね。一回収録したんですが、音声がきちんと取れてなかったので、
なんでこったもん。
もう一回お願いしますということで、今日集まってもらったんですね。
あれ、はい、あれいつだっけ前撮ったの？
10 月末だ
よ。10月の最終ですよ。
俺、あの日、あの、嫁さんの
ディズニーに行くはずだったん
ですよ。そうそう、朝一でさ、もう5時に起きてディズニー行かなきゃダメで、
そう。
でも、なんだかんだであの日、なんか2時とか3時まで
しょ。2時までやったよ、2時まで。
俺、もう、あれ、すげえ、あの後、嫁さんに怒られたんですからね。
ごめんなさい。
何言ってんのみたいな。分かってんのみたいな。もう、ほとんど時間ないじゃん、みたいな。
嫁さんは、そのままで起きてたの？
いや、嫁さん寝てたけど。
寝てたじゃん。寝てたのか。
寝ぼけながら怒ってました
。寝ぼけながら、いつまでやってんのよって。
いつまでやってんの？
いや、申し訳ない。
ごめん、ごめん。申し訳ない、みたいな感じ。で、撮ったやつが全部消えたっていう。
もう申し訳ないです。
なんでこったい
ごめん、でも。時間空きすぎてさ、何喋ったか全然覚えてなかったわ、なんか。
ちょうどいいのに忘れてるんで、うん、忘れてるね、まだ新たな気持ちで。
はい、
いけるね。
新たな気持ちで喋ればいいんじゃないかな、これ。
そうしましょう。う
ん、
そういう感じでやっていければと思います。はい。
はい。
で、まあ、店長が来て、はい、まあ、店長が、このアパートの親は大の猫嫌いだって、
うん、
こう、優しさを醸し出してね、
向かい上がって。うん、店長はこれ本格サイコロクラブ儲かってないからこういうボロいアパートに住んでるんですかね。
気にしてないじゃない
。これなんて言ったっけこの間。なんかいや儲かってないわけでは。
ギャラリーフェイク。
ギャラリーフェイクよね。覚えてるな二人とも。そ そうだわ、なんかね、イメージっていうか、店長のってどんなとこ住んでるかなって思ったときに、
はい、
ギャラリーメイクっていう漫画あるじゃん。
藤田。
あれの主人公の藤田さんっていう人が、すげえ金持ちだけど、ボロボロのアパートにまあ住んでるわけですよ。
はい、
でもあのスタイルっていうのは、なんか俺は、すごい、ある意味なんか美しいと思って。要はなんか自分に必要なものが分かってるっていう。はいはい、自分一人で住むのにそんな豪邸に住んでも意味ないし、
うん、
なんかそういう趣味でもないじゃないですか、店長も。
なるほど。
一部屋っていうか、まあ、その寝る部屋と、そのリビングさえあればもう十分ですよっていう。う
ん、まあ、あと体を鍛えるね、道具があれば。
そうそうそう。筋トレマシンは絶対いるっていう、ね。まあでも、
多分ね、どこかにね、多分ね、銃があってないかと思うんだけどね。
銃あるかね。
どこかに銃が。
店長、うまいのかね、銃ってね。
それは設定で考えてくださいよ。
あんまり考えそう。あんまりなんか精密射撃とかうまくなさそうだね。
うん、そうなんですか。
肉弾戦だよね、うん。
そうだね。突撃とかはね、はい、やりそう、ね。
多分沖縄空手を使うんじゃないかな。
ボクシングじゃなくて、沖縄空手できるんだ。
いや、だってあの二人はさ、何でもかんでも、問題があった時にはボクシングなく、ボードゲームで決着つけた二人から。
まあでも、ボードゲーム覚える前は殴り合いしてましたからね。
まあね、
うん。はい。殴り合っても、まあ、結構やれる。
うん、
銃に関しては知らん。
知らん。
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 まだ考えて
る。まあ、そのうち、店長がね、銃を撃つ過去が出てくると思うので、その時に多分、
そうです
、ね。うまかったか、下手か、下手だったかっていう、多分後付けの設定がつくんじゃないですか、
ね。そうだね。
はい。朝になると、なおちゃんが学校行くところに、お母さんがね、うん、声をかけるっていうね、ちょっとした演出が入るんですけども。
お母さん、手だけ出演っていうね。はい。まあ、ちょっと見えてるけど。
ここもね、手だけでね、うん、この指輪、ごつい指輪がね、ついた、いかにもって感じのね、
うん。いかにもって感じの。
はい。
そうですね。いかにもって感じの。うん、
ちょっと夜の商売
の。匂いのする。
匂いがする。人はね、珍しいというか、主人公格で初めて母親が出てきましたよね。うん、
あれ？
はい。
そうか。
そうですよ。そうですよ。
パパは出てるけどね、母出てないんですね。
出てないんですよ。
意外ですね。あ、今、おばちゃんか、あれ。
ああ。
おばさんだからね。
旅館のね、おばちゃん。うん。それはおばちゃん
です。確かにそうです。お母さんを書いてないってい
うのは、ね。そうなんですよ。
おう。なんかそれは意識をしなかった。
あら、そうなんですか。
どっかでね、なんか、放課後最後のクラブにはお母さんが出てこないから、うん、ミッチー、作者の中道先生は、うん、なんかそういう境遇で育ったから、お母さんが
書けないのかっていう。母が書けないみたいな。
母の愛を
書けない。
育ってないから。
もしくはそうですよね。その、母のいない子ばっかり集められてる雑誌みたいな。プラセッ
テ。ちょっと SF 集がしてきたぞ。
バルドゥック期間みたいな。
バルドゥック期間。
ボードゲームからどんどん外れていく。
どんどん外れていく。いや、それは、別に意図してないですね。まあ、出てきますよ、その母も。
あ、
たまたま、まあ、なおのママが一番最初って感じ。
うん。でも、その一番最初に出てきたママがあまり母性を感じさせないママっていうのがまたなんか印象的ですよね。
うん。うん、
まあまあ、これ、ここのページもね、部屋の様子もそうですけども、寝てるのにね、化粧も、マニキュアもつけたままに、マニキュアは指輪もつけたまま寝てるようなところで、うん、だいぶズボラな生活がね、にじみ出てますけども。
うん、そうですね。
生活
感ですもんね。だいぶそこ、片付けとかもできない感じの人です。
はい。まあ、娘にもあんまり興味がないの
かな。こういう女性、
はい、
どうですかね。
どうですか。
お母さんの方。
そう、お母さんのこと。
お母さんはダメして。
僕、女性ってやっぱさ、はい、やっぱりある程度嫌われがちというか、あーみたいな、わーって思われがちじゃないですか。あれ、なんですごい静かですよ。
どうすなんてコメントしたもんだ
ろう。としては捉えられないでしょうね。うん、まあ、うん、
いやでもね、俺ね思うけど。
はい。
やっぱ、女一人で子供育てるって大変ですよ。
だね。そりゃそうだよ。
うん。
なんかね、だから、名誉挽回の会もやりたいですね。
はい、
なおの
マジで。
はぁ、
はい。
して、まあ、クラスでも浮いてますよという。はい、だからなおちゃんのクラスでの立ち位置ですね。
うん。クラスで浮いてる
ね。浮いてるねって。
そうですね。
うん。
だいぶ、
わらない。その後に、こうね、一部のキャラクターとすれ違うんだけども、
う
ん、
そうそう、
まさかこれ以降しばらく出てこないとはね、まさか一目にも思わなかったここでね、あ、やっとアヤとミキとか出てきたわーと思って、まさかこの後、この後出てこないとは、
うん。俺もまさかね、こんなになんか半年も出さないとは思わなかった。
え？どういうことですか？
翔太とリュウジにだってはね、もっと出てないからね、もう。
もう1年ぐらい出てないです
ね、1年ぐらい出てないからね、もう。
うん。でもまあ、仕方ないんですよ、その全員書けない。
仕方ないね。
うん。
仕方ないんですよ。
はい。 まあ、でこのページに関してはね、特にその2年生とね、
言いたいことが分かる。この3人は日向にいるけど、あのなおが日陰にいるって言いたい
です。はい、そうです
知ってるよ、それは。
それ分かるぞ。
先読みして誰かのいい言葉を取るのやめなさい。
取ろうみたいな。
この間なんか二刀金さんがそれ言ったんだっけ。なんか
僕ですね。
ああそうかそうか、エンタクティアと、はい、
そうですね。
それ自分の手柄にしようするとやめなさい。
自分の手柄にし
ちゃった。ミキがすごくねいい顔してるんですよ、うん、これ、
うん、そうだね。
第1話の時と比べると本当に雲泥の差というか、
うん、ミキはだって
はい、
ミキが最初、まあ、始まって今はだいぶハッピーになって、
う
ん、
そう
インキャフト旅ってことです
ね。インキャフト旅また同じパターンで攻めてい
く、ね、どうかしてますね、
はい、うんうん、まあこれが1年の差ですよと言わんばかり、
ね、差ですよと。そうですね、
はい、いわゆるこれがボードゲームの力、
ボードゲーム
ボードゲームをしたらこんなにハッピービフォーアフターみたいなね、これ。
そう
ね、
う
ん、そうだね、
はい、
うん、でもリアルマジでなんかちょっとそう言うとギャグっぽいけど、そういうことなんですよ、マジで。
そうなんですよ、うん、この話のね本題
としては、愛に関しては変わってないからね、基本的に。
あ、そうですね、
愛はこんな
感じ。愛はこうですね、当時のシーンから、
うん、
最初からこの子はこうだったよと、
うん、愛はぶれない。
緑は和解したよと、
うん、緑はちょっと柔らかくなりましたね。
壁があったからね、うんうん、まあ、ミキが一番、うん、なんかいじめられっ子から、うん、だってもうラブレターの感じであれ完全にねドヒロインだったからね、あれクラスで、
ね、あ、そうだね、
暗いことは思えない、もう誰からもなんか好かれそうな感じだったじゃん、ラブレター会の時は。
確かに。
これがボードゲームの力ですよ。
そうだね。
やろう、
そ
う
ね、
やろうボードゲームということ
で。やろうボードゲーム。はい、ボードゲームを始めたら全部うまくいったみたいな。
うさくせな。
彼氏もでき
た。彼氏は
彼女ができなかった。
彼女ができました。おい、できねえぞ、うん、
リアル。結構長くなってるけどできねえな。
なんかリアルなそういうの悲しくなっちゃうから、
はい。はい、そして、なおはこの、ね、はい、何かと話題のルワンダコーヒーで一人ゲームをすると、は
い、ね、ゲームをしているとね、うんうん、
PSP をやると、
はい、まあ、ルワンダコーヒーこれも一環でね、アヤとミキが一緒にお茶した場所なんですけれどもね、
う
ん、まあ、そうしたところで一人で遊んでるっていうのはこれも一つ対比になってますよね。
そうですね、もう全部が2年生の、うん、逆ですからね、
うん、
ま
あ、そうですね、まあ、そういう下敷きがあるなっていうのを考えながら読んでいくとすごくなんか実感があるなっていう感じです。
それはなんかミキに対するとですね、ミキが、
あ、これどっちもですね、ミキに対してもそうだし、
うんうん、
ナオに対してもそうだし、
あ、
うんうん、ナオにとってのアヤとかミドリは一体誰なんだろうなみたいな感じで
現れるのかなみたいな、
うん、そういう感じで、
そう思って読んでいただけるとかなりとしては嬉しいですね。
そうですね、
見ててほしいですね、
う
ん、
はい、ということでまたシーンが移り変わりまして、はい、まあ、夜になると、うん、夜になって、まあ、またトラにご飯を持ってくんですけど、そのトラが見当たりませんよというところで、
うん、
店長がトラを連れて現れ
る、
はい、
これは漫画だからいいけど、なんかトラはもうちょっと警戒心を俺は持ってほしいと、はい、こんな簡単に人についていっちゃダメっていう、その怖い人もいるからねっていうね。
わりかし店長にも簡単に捕まってるっぽいです。
そうですね、これ野生がないです
ね。野良猫ってね、簡単に捕まらないですからね、う
ん、
普通、う
ん、捕まらない。だからトラも元々はなんか飼われてて捨てられたか。あ、
なるほど。
結構人慣れしてる猫なんですね。
慣れてますね、
慣れてるんです、
うん、あれ悲しい、ね、このさ、トラってさ、真ん中のトラだけ目にトーンが張ってあるよね、
はい、うん、もういいよ前回も聞いてないから、ま、からみんなわかんないから
意味なかったよね。
この
トーンにセリフ。
ちょくちょく俺たちにしか分からないそのさ、昔の記憶を掘り起こすのやめなさいよ。
ああ、前世のことね。よく人狼とかでもさ、前世の記憶が色濃く来るじゃん。あいつ人狼だったからな、みたいな。
あれ本当にプレイですからね。
なあ、一回目いいプレイすると最初に死ぬからね。
ね、ここからね、サイコロクラブに連れてくんだけども、
はいはいはい、
まあ、サイコロクラブに行くときって一巻を見たら分かるんだけども、はい、結構ね、
はい、
怪しい通りを通って行くんだけども、
ね、
この夜中に女子高生をついていくって、ここまで連れてくる、
うん。
なおも結構警戒心薄いよね、これ。
そうですね。確かにね。
薄すぎます。
一回もね、いかがわしいバイトしてるんじゃって話でした
ね。そうですね。
あやとミキが思うようなところを通っていったんだけど、うん、多分これ別ルート通っていったな、これ。
いや、そんなわざわざやりますかね。
どうだろう、ね、
あっちからではなく別の方向から、うん、これ結構近いんでしょ、そのやっぱりついてこいてさ3キロぐらい歩かされたらちょっと困るやんついてきなってどこまで行くんすか。
そうだよね、まあ、猫だからまあ車に、いや近い近い、なんか店長の家、なんか京都の地理が分かる人いるかどうか分かんないですけど、まあ、はい、市場っていうところがまあ大体繁華街なんですよ。市場通りとか、河原パッチ通りって言われるところが繁華街で、はいはいはい、でもその裏に入るともうちっちゃいなんか、あの古い住宅街になってて、うん、だから店長とかはその辺の、だから繁華街からちょっとその、そんなに遠くはないけど、小道に入った、住宅街みたいなところに住んでるイメージ。うん、
なるほど。
で、まあ、サイクロクラブに行ったわけなんですけども、
はいはい、
まあ、ここで店長が出してくるのがまさかの、
はい、
猫セット。
猫セット
。その時 ね、ボードゲーマーは誰もが思った。え、まさか、ボードゲーマーで猫を商品持ってかれるぞ
猫やばいですよね。
最悪ですよね、このボードゲーマー。
やばい。組み合わせが最悪だからね、これ。
最悪ですね。
猫が尖うもんならね、これ。ボードゲームで。
意外にね、猫はね、ボードゲームでは尖ないけど、
はいはい、
箱開けてるとね、隙あらば入ってきますからね、うん、箱の中に。
あー、なんかそうらしいですね。ね、
ボードゲームの、その、うん、蓋に入りたいんですよ、猫は。
鍋猫みたいな感じでね。
これ新しい分もいけるぜ、これ。鍋猫じゃなくて、ね、ボードゲーム猫
作りを、
ツイッターどんどん上げてたら、流行るかも、うん。
ボードゲームを犠牲にする覚悟がいい。
そうね。そうそう。ここはそうやって、まあ、なんか猫が入って、うん、なんか広がっちゃうし、
はいはい、
丸
く、
ね。
はいはい。
あとなんか、コマとかをね、カンカンカンってね、うん、遊んで持ってっちゃうから、ね、すごい、あの、怖いんですよ。紛失しそうで。
そうですね。
あんまりね、
うん、
猫のいるところでボードゲームやらない方がいい。
全くその通りよ。
うん。持ってっちゃう。
まあ、そういうリスクを犯してでも、
うん、
猫を飼うという、これは店長の演出。
ですね、
はい。いい人ですね。
下心を疑われても仕方がない
です、ね。でも、これしょうがないよ、これ。
しょうがない。
そう。
行動ではありますけど。でも全然そんなことはなくて、本当にまあ、そういう男気のある人なんです。
素晴らしい。
おばあちゃんが横断歩道で渡れなかったら全然背負っていない。
で、おばあちゃんに逃げられるんでしょ。いやー、声かにもかかる。
怖い。
わ
ー、わー
って。お、ちょっとったら、緑が、だから店には出ないでって言ったでしょって、後ろから見たら、突っ込まれて
る。パターンですね。最近あんまりそうやって店長怖がられてないよね。
大変。残念ですね、これ。
みんな慣れちゃって。
みんな慣れちゃって。
ということで、まあ、一息ついて、まあ、コーヒーなんですかね、入れてもらって。
お茶なのかコーヒーなのか。
はい。
コーヒーです。
はい、コーヒー。はい。
コーヒーです。
もう寝られなくなっちゃうね。
ここでね、ついにあの、タイトルあった、この話のね、ボードゲーム、芋虫芋虫がここ出してくるわけですよ、これ。
芋虫
をやろう。
やろう。
ちょっと、中道先生が乗ってきますね。やろう。
二人で芋虫芋虫ってクソゲーだからな。
芋虫芋虫あるんですか、実際に。
ある
あります。
あ、なんだ、なんか別名なのかと思った、ヘッド
ネあの、レースで、芋虫の丸をね、こう、つなげていってレースをするっていうやつなんだけども、うん、最近はもう売ってないのよ。絶版したのかな。
お
ー。一応持ってるけど。
持ってる。
持ってた。クソゲーだ。
二人でやるとクソゲーだから。
二人やるの、ね、
だからこれ二人の時にそれ出したら店長センスないわ。
このヘックメックも基本な7人までできるゲームだからこれ、
うん、
大人数ゲームなんだね、基本的にヘックメック、
そう、ね、2
人でねヘックメックを出してくるっていうね、
最初だからまあダイスゲーが良かったのは
言
って
たね、うん、まあサイコロクラブだけに、ね、
かなくて、
ね、
そうそう、サイコロクラブだから1話はサイコロを使うゲームがいい、
サイコロクラブなんでダイスゲーやろうっていうのはまあ打ち合わせであって、
うん、
でなんか2人でもできて面白いってなったらまあなんかもうあんま思いつかないなみたいな、
なんだ2人の大ゲーってあんまねえな。
まあ、ちゅうわけで、ヘックメックはまあ、大人数いけるけど、はい、別にこれ大人数でやったから、じゃあ面白いかって言われたら、そうでもない。
まあ、確かにね。
うん。まあ、ね、
まあ、2人よりは4人とかの方が面白いんだけど、
うん。
なんか5、6人になるとね、もう待ってるのがだるい。
そうそう。
まあ、そう
タイプ長いからね。
確かに。まあ、2人でもテンポよく遊べるゲームではありますよね。うん、
全然2人でも楽しいですよ、ヘックメック。
はいはいはい。
まあ、というわけで、そういうヘックメックチョイス。はい
ヘックメックチョイス、
うん、
でまあやっぱりボードゲーム初めてだからこの設定に戸惑うわけですね、
うんうん
まあ、ボードゲーマーはこの辺割と自然にあそういう設定なのねって言って入ってきますけど普通の人から見たらなんで虫なんだよとか。
ああでもこれ結構疑問ですよ、ね、俺は今でもなんで虫したんだろう、なんで虫好きかみたいな、ね、
まあプレイヤーはニワトリという設定だからな虫は大
丈夫なんでプレイヤー鶏っていう設定にしたんですかね
それを言ったらもうキリがないな。
キリがないな。 謎すぎます。
この
国一屋だ
からってどういう意味なの？
ヘッカかんない。
ヘッグメックの意味は知らないな。
知らない。
わかんない。
考えたこともない。
ちなみに今 Google 翻訳にヘッグメックぶっ込んでみたんですけど、うん
う
ん、
お
ナンセンスって出ました。
マジかよ、ナンセンス。
ナンセンス。
ナンセンス。
そういう意味なのかな。
そういう意味なの
かな。鶏になって。
これが正しいのか。
ナンセンス。
ナンセンスだ。そういうことなの？
どのゲームに入っちゃうそんなやったら。
ナンセンスって言うんだよ。これはへーって思った。
へーですね。
なんか深いですね。深
いです。うん。はい。
およ
しめてあんまり、あんまりこれ、
これでも余
ってもなんか、
これまだ1話目、1話目
そうなんですよ。
あと、ヘックメックのいいところはね、やっぱね、濡れても大丈夫ってところだね。
あ、そうですね。
これでかいね。バーとかカフェでやるときに、やっぱカードとか濡れちゃうけど、これ、サイコロは木だし、このタイルはな、あれ、何、プラスチックだね、あれ。プラスチックで、まあ全然大丈夫っていうね。
うん。
そこもいい。いいとこでしょ、気にせずに。
これからの忘年会シーズンにおすすめの。
おー、いいですね。
人数もね、7人、一応7人までいけるよね。まあ酒飲みながら話をしなかったら別に、ね、いけんじゃない、7人でも。
うん。
そうだな、そうかも。
いいですね、確かにね。
あ、いいね。忘年会持ってこうかな、ヘッグメック。
ということで、ヘッグメックを始める2人。
あ、まだ始まってなかった。
いきなり5を3つ出すっていうね、なかなか、なおちゃん、ダイス目いいですね。
うん。
その後に4も3つ出して、あ、これ虫出ないパターンだわーっていうね、よく
ある
。
そう、やったことある人だったら、これ
そうそう
やべえぞって、逆になるぞ。
うん、うん。
これもたまたまこの間、初心者会をやりまして、初心者2人と、
はい、
ヘックメックちょうど遊んだんですけどね。
はい。
はい。マックスやっぱり32でしたね、俺。
お
ぉ。全員で。もうちょっといけるじゃん。32。
33から4点なんだ、ね。
から4なのか。
うん。惜しいとこ。
惜しいとこあった。
うん。
確かに俺も36を取ったっていう記憶はないな。
36、うん、取ったことない。
うん。だから、いきなり35を出してる、なおちゃん、なかなか幸運ですね。
これは、めちゃめちゃ幸運ですよ。俺多分、マックスぐらいかも、うん、人生で。
いや、
人生のマックスぐらい
で
し
ょ。ひょっとしたら、なおってさ、うん、すごいゲーマーになる人じゃないかな、これ。
早いよ。
早いよ。
いろいろ早いよ。
すごいゲーマーになるような人に感じがしたんだよ、これ。
俺もまあ、そんな気はするよ、なんか。はい、
うん、
持ってる気がするか
も。まあ、それは後で。
サイコロ運ね。
うん。大数分あるよ。
ということで、まあ、ゲームが進んでいきまして、はい。最後は店長の手番になるけど、店長が10、18、24、これで5が出れば俺の勝ちだなってとこで3と虫を出しちゃってバーストしちゃうと。うん、こうなるわけですね。
はい、これもね、第1部のね、セルフオマーですね、はい、これ。店長が勝ってるんだけど、
うん。
あれ？逆転。逆転で勝つっていうね。
それ僕のセリフじゃなかったから。
そんな話したっけ？
しましたよ。
したっけ？
しましたよ。
もうこの話を
要所要所でいいところで
入れてくる。よく覚えて
ないもん。覚えてなかったの。今コミック見ながら気づいていただけなんですよね、うん、今はね。
最初マラケシュだったじゃないですか。
マラケシュだった。
はい、うん。ダイスゲームでやっぱ店長が負けるっていう。
そうですね。
うん。
なんかこの時にだからね、知ってほしかったのがやっぱりあの店長に。俺は女子高生だろ、何とか手加減はしない。っていう ね、あのセリフをね、
う
ん、もう一回言ってくれたらね。
うん。
よかったなって。
なるほど。
確かに、あれ、鬼畜ですよね、よく考えたらね。ゲームやらせて手加減しないん
だよ。早
く。しろやっちゅう話、ね。
手加減してよーって言ったら、
坂
屋敷さんと言ったかな、みたいな感じで。俺は容赦はしないって。
うん。
鬼畜。鬼畜です。
まあでも、そんな店長でも、初心者が勝てる目があるのがダイスゲームということ
で、
ね、
そうですね、
です、うん、
確かなんかその辺のことも考えてなおでも勝てるゲームみたいな感じでヘックメックにしたかも、
は
い、
なるほど、
なんか運でなんとかなりそうなっていうね、
うん、まあ おしてもありますね、実際ダイスゲームに関しては初心者が勝つっていうのはね、はい、
ありますよね、これはもう誰とやっても別に、
そうですね、
勝つ方法みたいな多少はあるけど、上手い取り方とかは、
うん
うん、
そうね、
そんなないですから、もうダイス大きい目出したやつ勝ったら、うん、
一番要点がいってるからね、これ。
そうですね、うん。うん。そして、この後で店長のね、いいセリフがあるわけですけど。
う
ん、
誰かとゲームで遊ぶってのは、人生で最も幸せな時間の一つだからな。な、
はい、なおちゃん。ね、いいこと言いますね。
誰が考えたの、このセリフ。
誰が考えたの
ね。いいセリフだね、これ。
ありがとう。ありがとうございます。使っていいよ、じゃ
あ。使っていいよ。
言っていいよ。使ってるだろう、どうせ。
なかなか使う場所ないわ。
じゃあ、体調基本幸せですね。もう幸せな時間ばっかり生きてるね、あんたは。
うん。
四六時中幸せな時間じゃないですか。
週に2日、3日っていうかね。
もっといるでしょ、ゲームのできる店にいる、ずっといるでしょ。
うん、でも行ったらね、行ったらね、お金かかるからね。
いや、でも羨ましいですけどね。全然ゲームできないですもん、最近。
あ、そうなの。
だからね、今ね、アシスタントが遊んでくれないんだよね。
そうなんですよ。ちょっとね、アシスタントさん忙しくなっちゃって。
あらま。
なかなか遊んでくれなくなってて、俺引っ越してね、ダイニングテーブル買ったんですけどね。
はい。
まだ一度もそれでゲームができてない。
この話わかります。選択的なやつ？
いやいや、あの、四角いやつ。
四角いやつ。
あ、でもね、も4人掛けなんだけど、はい、普段は。
うん。
引っ張ったら伸びて6人掛けになる。
出た。
あー、なるほど。
が持ってるやつや。
あ、そうそう、ああいうタイプ、ああいうタイプ。猫ちゃんの名前が
トラなのかコテツなのかっていう言い争いをするわけです。
する二人、
はい、やっぱ店長はかっこいい名前というかごつい名前をつけたがるあれなんですか。
そう、
うん、
まあ、京都だからね。
これ残念だからね。ああ、これ人数で言ったらね、ううこれあやとかもね、みんなこれコテツって呼ぶようになるから、うんうん、こう負けちゃうんだよね。これトラっていうのが多分なおだけで、最後のトラって言うと、まあね、みんな店長がこれコテツだぜって言ってるから、うん、あ、みんながコテツちゃんコテツちゃんって言うと猫もコテツになれちゃうから、うん、最終的にはもうなおがトラって言ってもね、振り向かないっていうね。
かわいそう。
誰ってこと言ってるんだみたいな。こんな未来が見える。
うん、そうね。はい。で、またパートに送り返してというか、まあ自分も帰ってきただけなのかもしれないですけど。で、階段を登って、
はい。
去っていく店長。その背中を見ながら、なおは何を思うのかっていうと、これはお父さんなんですかね。まあ今のところはここには何の記述もないんですけど、まあ子供の頃に。はい、
お父さん以外
だったら嫌だろ。元からだったら嫌だろ、この年の差で。
その年の差はやばいですね。嫌というかやばい。良くない、良くない。
最初の彼っすみたいなの嫌でしょ。
嫌でしょ。嫌っていうかダメ、はい、まあパパですね。
はいはい。パパとの思い出をね、ちょっと思い出してたという、うん、
思い出して、
はい、
店長と重ねてるわけですね、
うん、はい。まあ、今のところそのまだお父さんに抱く愛情なのか、
不正
です、ね、
それともそうそう、うん、
恋愛
それともなんです、ね、
はいはいはい。
その答えは夫婦大げさっすっていうね、
大げさ
っす、うん、まあ自分でもちょっとね、ここはいいですか？
なんか、
この言葉というか、
はい、
語尾というか、
僕が取っちゃっていいのか、
うん、え、
なんですけど。
映画の時には何、お父さんの語尾は素じゃなかったんだけども、コミックの時に素に直したっていうところだね。
うん、覚えてないわ、もうその、だから前回言ったこと覚えてないですから。
忘れた
けど。話は確かにあるんだけど。
重要ね、したんですよ、俺。
いいっすよ、もう言って。
いいですね。いいですね。
いいっす、いい。
はい。
だって、言葉遣いは父親譲りですよってことですよ。
俺は全部忘れてますから
ね。っていうのは父親の、うん、まあ、口癖だったんだけども、
はい。
うんうん、
あの、一寸すって言うからね、あの、こう軽い感じなのかなと思ったら、実は低い声っていうね。人生で一番幸せな時間っす。相撲取りじゃねえか。
パパが言ってるから。パパが言ってるから、まあまあ。
パパは、だからこの、なんとかすっていうキャラクターだと、なんか、こう、ちゃらけた感じのね、軽めのお父さんかなと思いきや、はいはい、実は店長と同レベルのね、こう低い声で、
バリトンボイス、
低い声で、人生で一番幸せな時間っす。自分、不器用っす。みたいなね。
そうするとちょっとまたね、変わって
きて。雰囲気違っちゃう
ね。ちょっと変わってきたんだけどね。
はい。
もっと。
お父さんがね、どんな人物かまだわからないんでね。
わからない。
そうですね。はい。
なおのお父さんが、あの、ドカベの子供だったら語尾がずらりな
った
っていうね。
したわ、そんな話。
絶対嫌だ。
いちいち言わなくていい、もういいですよ。
言った方がいいかなと思って。
一番最初のは、何ずらすかそれみたいなね。一番最初のセリフが、何ずらすかそれ。
うん。
なおの
子供。ドカベずら。
全部掘り起こしていくスタイルなの、はい、これ、
はい。ということで、ようやく一話が終わったわけですね。
いいでしょうか、終わります。はい。はい。というところで、今回の好き語り、一旦区切りとさせていただきます。次回も放課後サイコロクラブ好き語り、ファミリア会とクアルト会を語ります。それでは、